RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。
11月じゃなかったの、間違
えた。最初からいきますよ。
はい、1月の11日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
いや、小杉スイッチオンですよ皆さん。いきなり間違えちゃって11月ではなく1月の11、111なのでね、もしかしたら4つの1かなとちょっと勘違いしちゃったのでね、まあ、原稿読み間違えたっていうのもあるんですけどね。
はい、はい、注目の街、ここは武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る弾丸早口、噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは先週お休みでしたが、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだマドンナ、ヒット酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。先週ね、皆様にはご挨拶できなかったので、2024年もどうぞよろしくお願いいたします。そしてアシスタントは、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
よろしくお願いします。ケイ
コさん、うん、あれですね、スタジオにいらっしゃるのお久しぶりじゃないですか。
そうなんですよ、ね、
はい、年末と年始
お休みされたから、ちょっとアフリカのタンザニアでですね、ライオンをかけて生活をしていたんでございますがね。
そこだけ聞いた方、
そうですね、はい、そんな話もまたね、いつかしたいなと思うんですけれども、うん、はい、今日はちょっとね、いろいろのもう皆さんにお伝えしたいこといっぱいあるのでね、はいはい、どんどん進んでいきますよ。
行きましょう。
はい、もう一人のパーソナリティ、ルルお姉さんは今日はお休みです。プロデューサーのシチューさん、別の場所から放送を見守ってくれています。そしてもうお一人、森本ふわりさん、皆さんね覚えてらっしゃるでしょ、専修大学1年生のもうニューフェイスという若々しさ、
この、はい、キャピキャピ
キャピキャピではない、
キャピコさん、キャピキャピもちょっともうギリギリかもしれない。
はい、はい、そしてですね、はい、はい、皆様、武蔵小杉カレーフェスティバルのね、学生スタッフとして、去年の10月26日にゲスト出演していただきました、ラジオのこと知ってみたいというね、研修に来てくださってます。今日は皆様からいただいたお便りをふわりさんに紹介してもらいます。ふわりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、かわいい声ですね。
あ
ということで、はい、そしてですね、もうお一人もゲストの方にスタジオにお入りいただいております。今日はですね、皆様、特集としまして、今あなたにできる備えということを皆さんに発信したいと思います。はい、2024年を迎えて早々に能登半島地震が起こり、今もまだ予断を許さない状況続いております。被災された皆様並びにご家族の皆様には心よりお見舞い申し上げます。本日の小杉スイッチオンは、一般社団法人減災ラボ代表理事、鈴木光さんをゲストにお迎えし、今一度皆さんと一緒に災害による被害を少しでも減らすについて再確認します。地震などの災害が起こると、電気や水道が止まったり、避難所でしばらく生活をしなければならないなど、普段と異なる生活もせざるを得ないでしょう。そんな時に役立つ知識、備えをもう一度皆さんと一緒に確認したいと思います。鈴木光さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、光さん、2022年3月31日にもね、
う
ん、
そうですね、
はい、お世話になりました。はい、また今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、番組後半のゲストトークコーナー、皆さんお楽しみにしていてください。今聞いているよという皆さん、お便りください。お待ちしてます。パソコンやスマホから小杉スイッチオン番組公式ツイッター、今 X ですね、のリプライ、今ってリポストっていうの、なんかリツイートとリポストがよくわかんないんですけどね、うん、はい、DJ 結構わかんないまま進めていきますね。
行きましょう、もう大丈夫、
はい、ハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方、住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントいたします。さあ、ここで気になる中原区のお天気をお伝えしましょう。最高気温が9度ですよ。10度下回ってますね。
今日は寒い
寒い、うん、いやもうね、朝6時半ぐらいに愛犬の散歩に出たんですけれど、3度でめちゃくちゃ空気が冷たかった。はい、
あの朝の3度が最低気温かな、はい、で、最高気温が今午後2時のこの時間で、この後午後6時ぐらいからはもう6度になる予報です。さあ、あの風がね、北風なんで風速1メートルで体感温度が1度下がると言われているので、この北風のおかげでより寒く感じる、そんな那須原区武蔵小杉です。防寒対策しっかりしたいですね。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
お口のことならファンタシカ、
綺麗な歯ならファンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ、
素敵なシニアにはファンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中。小杉スイッチャーのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と
ガブのゆうゆうです。
と森本さんです。
そうだ
ね、
ね、
はい、
そうそう、新鮮なね、この声で、
はい、スタジオ内もリフレッシュしておりますが、
はい、
はい、日暮さんよろしくお願いします。はい、さあ、ですね、冒頭に私ちょっとあのタンザニアに行ったなんて話をしたんですけれど、タンザニア、ケニア1回、タンザニア1回、今回2回目だったんですけどね、やはり旅っていうのは日本国内でも海外でもすごく思うのが、人との出会い、人とのコミュニケーションが一番楽しいなっていうところである DJ 恵子なんですが、
この DJ 恵子ですね、はい、本当に。
ただですね、やはり海外となりますとね、うん、英語がですね、喋れないとなかなかこうね、はい、コミュニケーションが取れない。リスナーの皆様、私一応ですね、英語の専門学校2年間出まして、その後香港上海銀行というイギリス系の銀行に7年間勤めておりまして、一応イギリス人のボスとこう会話をしながら仕事をしてきたわけなんですがですね、もう20年近く話さないと英語も話せなくなってしまう、ということで、今年の私の抱負は毎年言っておりますが、
そんな気がするな、
英語
あのごめんなさい、そんな気がするなって思っちゃった、
はい、はい、私もね、
はい、ということで
今年こそってことですよね。
はい、
だからね、やはりあのどこの世界に、うん、どこの国に行っても、うん、人と人とのつながりを楽しみたいということで、はい、今年こそ英語を勉強しようと思っております。はい、1月はちょっとゲスト様決まってるからね、うん、難しいかもしれないけど、2月ぐらいにまた皆さんからのお便りをもらうコーナー、
びっくりした、外国のゲスト様でも呼びしましょうか、
そんなに急にも生きるのかと思っちゃった。 それはまた後日の抱負として、
はいはい、
2月になったらリスナーの皆さんからまたこうね、お便りいただいて、テーマを見つけて、うん、そのテーマなんかもね、抱負は何ですかとかね、はい、今年頑張りたいことなんですかなんていうことも、皆さんからお便りいただきたいと思いますので、ちょっと2月まで考えておいてください。はい、ではここで1曲聴いていただきたいと思います。今日はですね、ゲストの鈴木ひかりさんが持ってきてくれて準備してくださいました、この曲です。ひかりさん、お願いします、ご紹介ですね、はい、メモしてなかったね、
はい、メモしてなかったですどんどん来ながら読むしなかったです、はい、あの私の大好きな曲です、はい、エルトン・ジョンの Your Song です。
聴いていただきました。エルトン・ジョン、Your Song。 今曲流しながらスタジオ内盛り上がりました。
盛り上がりました。ちょっと内容は言えない。
ちょっと内容は言えない
けど、いろいろと
ね、あのゲスト様と私はちょっと、まあ、直に聴いていたよ。ゆうゆうは何ですか？ CM ソング、
CM ソングのイメージがある。あります。はい。
でふわりさんどうですか？
存じ上げないんです
か？はいはい、行きましょう、行きましょうね。はい、
どんな世代がね、
そうですね、はい、リスナーの皆さんもどんな世代で聞いてくださってるかというところですが、はい、次のコーナーはゆうゆうからお願いしたいと思います。ゆうゆうお願いします。
はい、ではまず、我らが RR コーヒーさんの出店情報をお届けしようと思います。はい、焙煎コーヒー屋台 RR コーヒーの出店情報、今日と明日はお休みしていらっしゃいますが、この週末から土日月曜日まで、各地で出店がございます。はい、まず13日土曜日は麻生区サンラフレ百合ヶ丘にて、午前10時から午後4時まで、そして駒沢公園にて、午前10時から午後4時30分までそれぞれ出店します。続いて14日日曜日、駒沢公園同じく午前10時から午後4時30分、そしておなじみになっておりますが玉川丸子橋で、午前10時から午後4時まで、後ほどご紹介しますが、この日玉川丸子橋は紙芝居の上演もあります。それから週明け月曜日は15日、武蔵小杉の、タワーマンションですね、プラウドタワー武蔵小杉の、下で午前11時から午後5時までの出店となっております。お近くの方はぜひ遊びに行かれてください。さあ、そして日曜日ですね、紙芝居やもっちーさんの青空紙芝居とのコラボレーションということで、はい、待っておりました、はい、ファンの方もいっぱいいらっしゃると思います。はい、この日のこのね、紙芝居がもっちーさん自身も紙芝居始めみたいですね、うん、はい、はい、あるあるコーヒーさんの出店は午前10時からされていますが、紙芝居やもっちーさんがいらっしゃるのが午前11時から。まず11時から12時半までの間は紙芝居のワークショップが行われまして、お昼を挟んで午後1時から2時までの間、約1時間の間に紙芝居の上映があったり、あとこの日は大道芸人さんもいらっしゃるそうで、傘回しとか皿回しとか、あのお正月っぽいですね、
盛りだくさん、
いつもより多めに回しておりますみたいな感じなのかしら。はい、ね、披露してくださるのと、うん、皿回しの体験なんかもさせていただけるそうですのでね、はい、ぜひあのお子さんも大喜び、ね、もちろん大人の方も楽しんでいただけると思いますよ。はい、すごくね寒いでしょうからね、真冬ですので、カイロ持参でお願いしますと、はい、もっちーさんの SNS に発信されておりましたので、はい、ぜひ皆さん、暖かくしてお出かけになってください。はい、はい、各出店はですね、悪天候等により、出店の予定変更となる可能性ありますので、うん、最新情報は RR コーヒーの X をご覧になってください。はい、
確認していただきたいと思います。
はい、以上 RR コーヒーさんの出店情報ですね。はい、そして続いて武蔵小杉周辺のお出かけ情報をお届けいたします。はいはい、今日お届けするのは来週1月20日土曜日に開催されます、うんうん、川崎市は幸い区の、ダンス&ミュージックイベントニューイヤーフェスタ、こちらをご紹介しようと思います。はい、うん、はい、ですね、過去にも実は何度かご紹介したことあるイベントですしね、はい、先週私もちょっと放送の中でちらっと告知もしちゃったので、はい、知ってる方いらっしゃるかもしれませんが、うん、ニューイヤーフェスタ、こちらは川崎市は幸区の幸区地域教育会議という組織が主催している、もう新春恒例になったお祭りでございます。うん、はい、幸区地域教育会議っていうのは学校とか地域とか行政がみんなで協力して子どもが生き生き育つ街を作ろうよ、そして大人も楽しく学べる地域にしようよっていう、そういう目的のもとで活動をしている組織でして、ほうほうほう、まあ、子どもに関わる機関とか団体、うんうん、地域住民の皆さんによって構成されているものですね。はい、はい、川崎市内で7区の、行政区、そして51の中学校区に分かれてそれぞれ設置されているもので、今回のこのニューイヤーフェスタっていうのは、はい、幸区地域教育会議が主催している、イベントでございます。はい、はい、これはね、
手元に何か
今チラシを見ながらなんですが、川崎市幸区を、まあ、拠点というか幸区内で活動されている、はい、パフォーマンス団体、ミュージック音楽団体の皆さんが日頃の練習の活動の成果を発表する、はい、そういった 場でございまして、うんうん、例えば
ですと、幸い区はみゆき中学校っていうね中学校あるんですけど、はい
ね、
中学校の演舞部さんがよさこいソーランなどダンスを披露してくださったりとか、はい、あとはチアリーディングのチームが来てくれたりとか、うん、あと幸い区ではおなじみですね、 NPO 法人幸い区盛り上げ隊さんがオリジナル盆踊りをみんなで踊ろうというふうに見せてくれたりとかですね、はい、あとは小中学生による合唱団とか、うん、子ども文化センターの、活動のハンドベルを披露してくれたりとかですね、はい、あとはママたちのボーカルアンサンブルがあったりとか、はい、お一人でフラダンスを踊られる方がいらっしゃったりとか、本当ね、いろいろ出演される方も老若男女幅広く、はい、はい、いろいろなものが楽しんでいただけるんですが、はい、まあ、実はですね、このイベントに私、ガブも、
なんかこの黄色いチラシに、ガブのお二人の写真が載っておりまして、
は
い、
誰ですか？あ、誰ですか？これガブ、ガブのですね、はい、私、ゆうゆうと、はい、先週、特別アシスタントに、邪魔させていただいたしーちゃんと、二人でこの日出演しまして、はい、イベント全体の司会と、うん、そしてパフォーマンスもね、うん、させていただくことになっておりますので、はい、はい、ぜひね、皆さんお越しくださいませ。うんうん、はい、で、このニューイヤーフェスタ実はですね、もう、おなじみの地域の皆さんは楽しみにしていることの一つが、お餅つきなんです。
お
ー、はい、やっぱお正月なので、
お正月
といえば、はい、新春恒例ということで、お餅つき。これはね、この日来てくれる出演者の中から、子供たちがお餅ついてくれるんですけれども、うん、はい、はい、はい、中庭で、幸い市民館の中庭でお荷物をみんなでつきまして、うん、あんこときな粉が入って1パック100円というつきたてのお餅をね、はい、提供してくれますので、これはお餅なくなり次第終了ですので、はい、ぜひこちらもねお目当てでいらっしゃってくださいね、うん、はい、でさらにこの日、このニューイヤーフェスタと同日開催としまして、うん、幸い区役所が主催する幸い区市民活動交流イベント、うん、ハピフェス幸いというものもね一緒に開催されてますので、はい、はい、場所は川崎市幸い市民館でございます。ニューイヤーフェスタが大ホール、ハピフェス幸いがその他の、幸い市民館内の施設で、開催いたしますので、ぜひあっち行ったりこっち行ったりしてね、はい、楽しんでください、はい、なお、ハピフェス幸いとお餅つきは午前10時30分から、私が出演いたしますニューイヤーフェスタの方は午後1時30分からの開演となりますので、午前午後とねちょっと時間差がありますが、一日中幸い市民館で楽しんでいただけるイベントでございます。ぜひぜひ足をお運びください。
はい、はい、ありがとうございます。ふわりさんはお餅つきとかは今までも経験とかあります？
ありましたね。
お若いのでね、どうなのかなと思って、う
ん、小学校の頃とか、うんうん、お餅つきのイベントに、
うん、ね、参加したやはりバザーとかでありますよね、
うんうんうん、行事としてね、なんとなくお餅つきがあるといいですよね、うん、
いいですね。
はい、よかった。若い人たち知らないかなぐらいにもちょっと
お餅つき、
うん、なかなかこう知ってはいるけど、うん、実際についたことがないとかね、うんうん、あるかなと思ったんですけど、
これはね、はい、なくしちゃいけない文化ですね。
そうですよ、うん、
はい、
続けましょう。でゲスト様は私と同い年かと思っていたら全然違ったんですが、ご経験はもちろん終わりですね。
はい、
はい、よかったですけど。はい、リスナーの皆さんこういう感じでね、うん、スタジオ内盛り上がっております。
はい、
さあ続いてのコーナーは、
はい、ということで、では以上
武蔵戸
杉周辺情報のコーナーでした。
はい、ゆうゆうありがとうございました。
時刻は午後2時10分になろうと、はい、いうところですね。はい、次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。
パフパフパフ。2024年からはさ、うん、音つけようかなぐらいに思ってたんだけど、やっぱり口頭でパフパフ、
ね、逆にそれが味みたいなところあるんじゃないでしょうか。
いいということでね、うん、はい、中原警察署さんにご協力いただいている問題でゲスト様にクイズに参加していただくコーナーです。
本日お答えいただくのはゲスト様、お打ち合わせの時にお伝えしてなかったんですが、
初耳です。
あ、そうですね。大丈夫です。
ちょっとドキドキしてます。
全然大丈夫です。はい、今日お答えいただくのは一般社団法人減災ラボ代表理事鈴木ひかりさんです。ひかりさん、丸か×かで、
丸か×かで
お答えいただきます。
承知しました。
警察署も聞いております。準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、
どうぞ。
それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今 担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ちなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、ATM、暗証番号慌てず電話を切ってシャープ9110。それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあ、ゆうゆうから問題を出してもらうのですが、ゆうゆうが今お隣でですね、一生懸命こうなんか準備をしてくれてます、
はい、大丈夫ですか。これにしましょう。はい、
はい、これにしましょう。行きましょう。お願いします。
はい、それでは鈴木さんに問題です。はい、
その音を選んでたの
ね。これどれがいいかなと思って、ね、はい、交番の警察官には、はい、いろいろね業務があると思います。もちろん町のお巡りさんね、そのうちの一つの業務でこんな業務があるのかないのか、あると思ったら丸、はい、ないと思ったら×。
はい、
はい、巡回連絡と言いまして、家庭を一つ一つ訪問する業務がある。さあ、これはどうでしょう。
これは
家庭を一つ一つ、
はい、はい、
巡回丸
丸。
ほうほう、来たことあります。
でもない、ね、からバツ
バツ。ふわりさんも横で笑ってるし、
どうです、
どうです、
まずどっちですか。おまわりさんがね、交番のおまわりさんのこの業務に こんな大変なこと
がね、すごい全校は大変ですよね、うん、でも今ね一人で住んでらっしゃる高齢の方とか、うん、でも逆にそれが詐欺のあれになんか悪用されそうな気もするから、バツ。
どうします。じゃあどっちでしょう。がいいです。
バツにします。
バツ。すごくいい悩み方をしてくださった、はい、気持ち的には丸をあげたいけれど正解は、はい、はい、あ、でもね、
ある、
いいよ、間違い方をしてく、間違い方というか、うん、いいところに触れてくださったのでね、はい、まず、巡回連絡という業務、うん、これはあります。
あるん
だよね。はい、ご自宅に、警察官がね、こう伺って、家族構成だったりとか、はい、本当にまず、まあ、住んでるのかどうかとか、そういうことも含めて確認をする業務なんですって。だから、まあ、お一人住まいの方、先ほど触れてらっしゃいましたけどが、うん、まあ、ご元気で暮らしてらっしゃる方とかもそうだし、うん、悪いことになってないかとかもそうだし、あと、災害がね、あった際に、ここのお家には人が住んでる、何人家族だとか、そういうことに関しても、この巡回連絡が後々役に立つ、こうデータとして、はい、だそうなので、警察を名乗る方、がお家に来て巡回連絡ですというふうにいらっしゃったら、うん、協力をぜひしていただきたい、うん、ただもちろんその詐欺とかね心配ですよね、うん、なので、まずもちろん、警察手帳を見せてもらう、はい、そして警察手帳をもうでもこれも偽物じゃないのと思ったら、ちょっとお手間ですけど心配だったら近くの交番なり、警察署に、はい、今何々警察署の何々さんという方来てますけれど、この方は本当にその人ですかって聞いてくれてもいいですよというふうに警察は言ってますので、はい、ご心配な方はそこまでチェックしていただいて、はい、ぜひこのね大事な業務ですから、
ね、
巡回連絡ぜひぜひご協力をお願いいたします。
はい、
はい、
勉強になりました、
ね、勉強になりました。ふわりさんも大学のお仲間にみんなに言っといてよ。
わかりました
。こういうのあるんだよって、はい、あるんだよって相手みたいになったから。はい、ありがとうございました。残念でしたね、間違えちゃいました。
残念、最初の方が良かったね。
いい今の考え方としてはね、
まだだから忘れないです
。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。鈴木ひかりさんにお答えいただきました。以上、安全安心の中原から今日の安全安心一問一答でした。早っ、
もう午後2時
25
分になろうと。早いねって言って
たと思っておりますが、
さあ、聞いてるだけで、はい、ここからがこのコーナーでございますよ。
お待たせいたしました。はい、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれからそして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。本日は冒頭にもお伝えしました、今あなたにできる備えを特集します。2024年を迎えて早々に能登半島地震が起こり、今もまだ予断を許さない状況が続いています。被災された皆様並びにご家族の皆様には心よりお見舞い申し上げます。本日の小杉スイッチオンは、一般社団法人減災ラボ代表理事鈴木光さんをゲストにお迎えし、今一度皆さんと一緒に災害による被害を少しでも減らすについて再確認します。
地震などの災害が起きると電気や水道が止まったり、避難所でしばらく生活をしなければならないなど、普段と異なる生活もせざるを得ないでしょう。そんな時に役立つ知識、備えをもう一度確認しましょう。一般社団法人減災ラボ代表理事鈴木ひかりさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今までもちょっとねいろいろ声を出していただきまして、はいはい、皆様にはどういった方か、まあ、声でまずは分かっていただいたと思うんですけれど、ひかりさん一度、はい、ゲスト出演していただいているんですが、もう一度自己紹介、そしてそのままですね、減災ラボってどのようなことをしていらっしゃる団体なのか皆さんにお伝えください。
はい、私は一般社団法人減災ラボの代表理事をしております鈴木ひかりと申します。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、減災ラボ何やってるのというところなんですけれども、うん、はい、普段は防災教育をよく小学校や中学校などに、うん、出前で行ったりしています。はい、でその他自治体の防災訓練の支援ですとか、あと最近はこう外でアウトドアと防災を組み合わせたりとか、うん、防災を楽しく伝えながら、いざという時に備えてもらうという、うん、まあ、いろいろなこう伝え方をあれこやこれやと試しながら、うん、はい、やっております。
うん、その防災を、はい、減らすっていう意味での減災ラボっていうお名前を付けらっしゃいますね。
はい、そうですね。まあ、防災はね聞き馴染みあると思うんですけど、うん、最近だいぶ減災も増えてきましたけども、はい、もう地震とか、まあ、今回もそうなんですけれど、うん、台風とかを止めることはできないけれども、はい、その被害を備えによって少しでも、うん、減らす、うん、悲しみとか苦しみとか、うん、悲しいものを減らしたいな、はい、まあ、もっと言うとゼロにしたいなと思ってまして、うん、そういった意味で減災、災害を減らすという意味でちょっと減災という言葉にこだわって、うん、はい、どの名前にも、うん、はい、しております。
はい、先ほどもお伝えしました298回の放送で、はい、2022年の3月31日ですね、こちらでもいろいろ光さんにはいろんな質問をさせていただいておりますので、ぜひね皆様アーカイブでもこの298回放送を聞いていただいて、はい、で減災ラボの皆さんがどのような活動をされているのか、そしてどんなことに気を使って、そして皆さんにこういうことを分かってもらいたいということもね、はい、その時にお話しいただいていますので、そちらもアーカイブも聞いていただきたいと思います。今日はですね、光さん、
はい、
今やはり石川県の、ね、はい、地震が起きました。どのようにお考えですか？
はい、元旦本当にびっくりしましたし、うん、今もまだまだ本当に全貌が明らかでないですし、はい、うん、まあ、ニュースをつけてもそうですし、うん、私も防災の仲間がいろいろ現地に今入っておりまして、いろいろな情報を伝えてくれるんですね。はい、で、まあ、まあそれをやはり見ていると、うん、もう自分がしてきたこと、まあ、私は能登では直接活動はして今いなかったんですけれども、はい、まあ、してきたことを知っていただけてればもう少しと思う部分もあったり、でも伝えきれてない自分のこととか、うん、すごく自分に対してちょっと悔しいなというか、うん、そういう思いがどうしても出てきてしまい、うん、今すぐ飛んでいきたい気持ちなんですけれど、はい、まあ、ちょっと今はそういう私の今行ける段階ではないので、今はもうひたすらこう情報を聞いたりしながら、うん、自分だったら何ができるかなっていうのをこう想像したりしていく中で、昨日ね、おとといの夜かな、はい、このでラジオのことを恵子さんが書き手で書いてくださって、はい、あ、今私にできるのはこれだなと思って、うん、はい、今日はこういう機会いただいて本当にありがとうございます。はい、いろいろお伝えしたいことあるんですけども、
は
い、
はい、ね、私の親戚も実は石川県の能登半島ではないんですが、羽咋市というところの市町、ま、4の町と、あと吉崎町と書くところに いまして、まあ、電話したところ液状化現象で悩がひしゃげちゃったとか、そんな話を、はい、聞きまして、今思うことは本当に親戚がそういうことにあって出会って、うん、自分ごとのように、まあ、今までもこうやって番組で1分防災とか皆さんにお伝えはしてきてるんですが、
です
やはりそうですね、いろいろな知識、それからこう何か気をつけなきゃいけないこと、はい、もうちょっと事前にやっとくことがあるのかなと思うんですが、です、ね、どうでしょうか？
はい、あります、やはり、うん、できることありますので、今日はちょっとそれをね、はい、皆さんに少しでもお伝えできればと、はい、時間切りになるまでお伝えできればなと、
はい、もうね、たくさんあると思うんですよ、うん、やはりそのようなね、活動されている光さんですから、す、ね、あれもお伝えしたい、はい、これも皆さんに分かっててもらえれば、ね、っていう思いがあると思うんですが、はい、今日はちょっと具体的に ね
具体的に
掘り下げながら、はい、2つ3つぐらい話していただけたらいいのかなと、
に今すぐできることからなるべくお伝えして、はい、少しでもちょっとやってみていただけたらいいかなと思っております。
はい、早速お願いします。
はい、はい、まずいくつかある中で、はい、皆様のニュースできっとご覧になってらっしゃると思うんですけども、すごく大変だなと思っているのはやはりトイレと水のことですね。はいはい、トイレも断水であったりで流せなくてどういうふうに、ま、しているかというところは皆さんニュースでご存知のことと思います。うん、でトイレは本当に我慢ができませんよ ね,
で,
トイレを我慢すると健康にも良くないので、うん、やはりなトイレを安心してできるところっていうのは備えていただきたいんですけども、実は具体的にどうするかっていうところで、
はい、
多分皆様川崎とかこの海馬にお住まいの方で、まあ、大きな地震なりが起きた時に家が無事であれば家のトイレの便座は壊れてないパターンがあったとすれば、はい、例えばそこにですね流さないトイレの対策として、うんうん、大きな45リットルぐらいのゴミ袋を事前に買っておいていただいて、まあ、非常に大きいんですよね、
はい、
大きいんですけどそれだと便座にパコってこう被せることができますので、はい、そこに、まあ、ちょっと共感的に言ってしまいますけども、うん、例えばトイレ用の凝固剤、はい、なくてもペットシート、はい、おむつ、例えば、うん、子供用でも大人用でも構いません、うん、あとは猫砂、ペット飼ってらっしゃる方、はいはいはい、まあ、そういういわゆる吸収するものですね、はい、水で、もっとなければ新聞でも構いません、うん、新聞でしたらなるべくこう手でちぎった方が紙がよく吸収しますの で,、はい、でそのビニールを便座にかぶしてそこに新聞紙だったり凝固剤もしくはペットシートとかそういったものを吸収するものを入れて、はい、トイレをでそれで蓋をすれば、うん、便座の蓋をすれば座る形でトイレができますので、それで一回自分の用事が用が終わったら袋を縛って捨てるというそういうこう流さないトイレ対策ができます。ですのでできればそこにまあ、コロナの皆さん持ってらっしゃった消毒液とかがあればもし水が手が洗えなくても消毒で手を拭くことはできますので、そういった流さないトイレ対策を実は同じことを今回の被災地でもしていまして、ただ一回でもやってないないとそのかけるという意味がわからなかったりとか、自分はかけずにやってしまって次の人が困ってしまうとか、そういうことが起きています。でこれは本当に今すぐできることで、できればポリ袋は黒い方が物が見えないので、透明が皆さん持ってらっしゃると思うんですけど、私も唯一防災用に備えている備蓄品は黒い45リットルのゴミ袋です。それ以外は普段黒って買わないですよね、うん、今見えなければゴミ捨てるといけないので、なので、まあ、凝固剤とそれだけは防災用に備えておりますけども、ぜひそのことだけはね、一回でもやってみていただきたいなと思います。で、今日これからお伝えすることは、後ほど私もホームゲーサーラボのインスタとホームページで、はい、簡単に扱えるやり方を載せようと思ってますので、はい、ちょっと詳しいことはそれ見ていただけたらと、はい、思います。
はい、実際にトイレのお水が止まっちゃったからトイレができないっていうよりも、はい、その流す管のところが破裂してるとも
う
使えないですよね。
はい、マンションでいうとマンションの中の排水管が壊れてできないってこともありますし、今回のようにもう下水管自体が、地域の下水管自体が被災してしまって下水使わないでくださいって話もありますので、うん、両方ですね、管が生きてても断水で使えない、うん、もしくは水が流せて例えば備蓄してお風呂の水があっても排水管が使えない、両方いろいろありえますので、うん、本当にトイレは安心してできる環境を皆さん一人一人が持ってたら、うん、男性健康の剤も違ってきますの で,、
うん、 そうですね、
それは本当にねやっていただきたいなと思いますね。
私もニュースなんかで見ると行政 の,、そのゴミ収集がやはり来ないの で,
そうなんですよ。
今光さん言ってくださったやっぱ黒っていうのは、ね、ちょっと透明だと置いとくのも自分その家族でも嫌じゃないですか。
そうなんですよね。
だから黒っていうのはやはりちょっと私も今備蓄しようかなと思いました。
プラスで言うと防臭袋っていう、ペットとか赤ちゃんやってらっ、うん、今いらっしゃる方はおむつ用の匂わない袋とかも今ありますので、それが、まあ、あれば今いくらでもあるんですけども、最低限ゴミ袋と、うん、新聞紙だけでもできますので、ちょっとできるところから増やしていって いただきたいなと、
はいはい、ありがとうございます。
でもう2つ目言っていいですか、
はい、う
んうん、お伝えしたいのは水のことですね。今回今ありましたように断水で水が非常に貴重なものになっていて、はい、で私も東日本とか被災地に行ける時に水が出ないところは給水車というものが回ってきてくれます、うん、でそこからポリ袋とかポリタンクとかを持って行って水をもらえるんですけども、すっごく並ぶんですね、
うん、
でまあ、そういう給水車での給水もありますし、例えば避難所とかでその給水の 備蓄層、あの大きな貯水槽から水をもらうってこともありえるんですけれども、ただあの行く時に手ぶらで行っても水はもらえない、どうやって入れて帰りますかっていう話があるんですね、
はいはいはい、
まあ、給水袋くれるところもあるんですけども、はい、あの正直それは非常にこう背負いづらいものであったりもしますので、うん、皆様備蓄品でもしペットボトル備えて出したら、それ、まあ、例えば使った分空になりますよね、うんうんうん、それを空のものを持って行ってでもそれは水は汲むことができますので、うんうんうん、ただペットボトル2リットル3本持つの大変なので、うん、できれば普通のリュックサックでいいので、リュックサックに空のペットボトルもしくは給水袋とか、あともしリュックサックがなければ、エコバッグとかでもいいです、うんうん、なんかそういう風にしてあの水をあの手ぶらで行ってももらえないということと、ちょっとしたあるもので水はもらってこう運びやすくなることもありますので、うんうん、ちょっと水をどうやって自分は、うん、あのまずは備えるか、でその間使い切った後にどこからどうやって水を運ぶかっていうのもちょっとイメージトレーニングしていただけると、あるものでかなり変わってくるので考えておいてほしいなと思います。
恵子さん、ひかりさん、ちょっとお便りでねお水に関していただいてるので、はい、読んでよ、ぜひ。じゃあふわりさんお願いします。
はい、恵子さん、ゆうゆう、こんにちは、たまっちです。
こんにちは、はい、こんにちは。
今日は1分防災の超超拡大版ですね。
そうよ、拡大版のゲストトークコーナーで拡大してますよ、うん、
はい、冗談はさておき、
はい、冗談か、はい、
市営バスに乗ると、うん、停留所の案内以外に思わぬ災害のため水と食料を3日分できれば7日分用意しておきましょうというアナウンスがあるんですよね。一人暮らしでも7日分の水と食料の置き場所に困るくらいなのに、家族分となるとかなりの量が必要ですよね。それとワンちゃんや猫ちゃんのいる家庭はその子たちの分も用意しないとなので結構大変ですよね、
うん、
災害はない方がいいですけど、うん、きちんと対策をしておかないとですね、
う
ん、
そうですね、
確かにその
それは分かります、
うん、何を準備したらいいかっていうところ で、うんでね、あれもこれもってなってしまうと普段の生活する隙間がなくなっちゃうことで、うん、どうしても減らしちゃうんですよね。
そうですよね、すごくよく分かります、うん、ですので水とかはできれば私もペットボトルも使いながら家で必ずこう1本使っても必ず残り3本あるようなそういう、まあ、ローリングストックと言いますけどやり方にしたりしてますが、でも場所を取るのもすごくわかるので、でちょっと例えば一つはもしアイデアがあるとすればいくつかありますけども、今ですね結構小さい台車キャスターって結構安価で売ってます、うんうん、台車ってすごく大きいの想像されますけど、うんうん、家庭用のミニの A4 サイズぐらいのキャスターがあるんですね、うんうん、無印とかいろんなところで売ってます、
はいはい、
で水って重たいですよね、で重たいものを動かすの大変なんですけど、うん、そのキャスターの上に水とか重たいものを乗せてベッドの下とか使わないところに置いておくとスーッてこう動かすことができるので、デッドスペースとかにもしそういうのは置くことで備蓄品が少し増やせるのであれば、そういうちょっとその道具を使ってみるっていうのも、あと掃除の音にこう動かしやすいので、ホコリを、ね、取ることもできますので、ちょっと結構ねミニキャスターは意外に防災でも私もおすすめしたりしています。
他にも使えそうですね。
そうなんですよね、他にも全然ねちょっと大きい植木とかもありますし、動かすのが億劫じゃないので、重たいもの私は水どんどん乗っけたりしてるんですけれど、
何か家の中で倒壊のものがあったとしても、なんかそのね物を運んだりとかもできるし、
確かにそうですね、
ちょっとその辺で1台あるといいかもしれないですね、
はい、
それこそ大きいものだとちょっと置けないわってなっちゃうんですけれど、置けないわってなって
ます
よ
ね。まずはできる置いたままでね保存してもいいですし、
そうですね、できるサイズから
ですね、自らで、はい、ちょっと無理できないところあると思うんですけれど、はい、でもやらないよりはねやった方が絶対にいいので、
そうですね、はい、他に何かお便り来てます？うん、じゃあ こちらもちょっと今ねお話しいただいてるテーマからは少し変わっちゃうかもしれないけど、はいはいはい、もう一件じゃあ、うん、読んでいただこうかな、はい、R 佐藤さんのお便りをぜひお読みください。ふわりさん、どうぞ
お願いします、
は
い。
メインパーソナリティの DJ 恵子さんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今回のテーマは減災として、一般社団法人減災ラボの鈴木さんがゲストなんですね。
はい。
悲しいことに元日から能登半島で大きな地震が起きてしまいました、うん、日本は環太平洋造山帯といって、うん、いつどこで大地震が来てもおかしくない地理的環境があります、うん、東海大地震、神奈川だと小田原の神津松田断層が動くと、震度7クラスの地震が神奈川東京に来ると20年以上前から言われています。未だに動いていないのが怖いです。なので今大地震が来てもどうすればいいか常に具体的に考えておかなくてはならないのが日本だと大学の自然地理の授業で習いました、
はい、
本日の授業でどんな減災の知恵があるのか学ぼうと思います、
はい、
興味深く真剣に聞いています。
ありがとうございます。
皆さんいろんなやはりこう知識と、うん、知識というかその断層の知識とかはね、はい、あると思うんですが、実際に身に起こらないから、うん、どうしてもこう自分ものに、
そうなんですよね、
なんかこう人事になっているっていうのが現実です。
今の R 佐藤さんは、うん、もうあの自分のこう想像して考えてイメージされてるっていうのはすごく素晴らしいことで、うん、私は今あの本当に今すぐできるとそれだと思うんですよね、うん、あ自分だったらトイレどうしようかなって困ると、うん、じゃあどうしようかなの次に行けるんですけど、うん、あのそれをねへーで終わっちゃうと次に繋がらないので、うん、今の方のそういうこう今だったらどうするかって想像されてるのすごく素晴らしいですよね、うん
ですね、う
ん、みんながそれぞれ考えて補えたらいいなと思うんですけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね、どうしても悪いところはに人間なのか私だけなのか分かんないんですけど、その事例が起きた時に、いろんなニュースを見たりとかいろんな声がこう耳に入ってきたりすると、気をつけなきゃって思って、
ね、
私なんかは本当にアイラップっていうものを買いに行ったんですよ。
いいですね。
もうサランナビじゃダメなんだと思って、あの熱伝導 ね、あやっかと。そしてびっくりですよ。2件目、全然売ってなくて、2件とも品切れです。
ですそう
です
か。
で、ようやくあのラゾーナのですね、ユニディに行ってですね、棚に唯一大きいのと小さいのが2つずつしか残ってなくてですね、他サランラップとか全部あるのにっていう状態でした。
あそうですね、
なので、皆さん準備は多分するんです。
そうですね、
準備とか買うんです。
うん、
でもこれを使えるようにしなきゃダメですね。
そうなんですよね。でもこうそのこうあのフクライラップアイラップを作った料理なんか私も割と普段からあの時短のために使ってたりもするので、うん、
普段からね、流行ってますよね。ちょっとねアイラップ
でどうしてもできますからね、洗い物減るとかあるので、うんね、普段からね、だから私たちも普段からできることをいろいろお伝えしたいなと思って、うんはい、まああれこれしているんですけれども、
ね、
ちょっと一回でもねやってみていただけると、
う
ん、でもまずは買っていただけることから始まりますからね。
まあそうですね、うん、今本当にあのこの時だからこそ TikTok とか若い方にも分かりやすいようにそのダイソーで揃えられますよとかいうようなね、いろんなのが流れてるので、ぜひこれをきっかけにと言いますか、ちょっと意識をもう一度家族の皆さんと話し合って
ですね、本当にそう思います。
で本当に時間がなくなってきちゃったんで今2つのことを教えていただきました。トイレ問題、そして給水問題、もう一つ伝言ダイヤルというのもありますよね。ここではちょっと今日時間がなくて、
ちょっと残念でしたね。
はい、皆さんには実際にこう DJ 稽古の携帯からねちょっとやって音声載せたいなと思ったんですけれど、ちょっと時間の関係上ねなかなかできなくなってきたんですけれど、伝言ダイヤルってどういうものなんですか。
はい、災害用伝言ダイヤルで NTT が開放しているものなんですけれども、うん、通常は開いてない回線です。で災害時の時に緊急で開きます、うん、ですので普通の電話は災害時電話つながらなくなって、今回も通信障害ありましたけれども、はい、なんですがそれとは別で開放されて連絡がもうほぼ取れやすいと言われているものです、うん、今回も能登のエリアに関しては開放されました、うんうん。でこれはですねメッセージとして自分 の、 家族とかの電話番号をキーワードに171かけて、例えば04、私だったら045の実家の番号に家族がメッセージを入れ合って、それを聞いて、まあ、自分が安全だよここにいる、例えば東京にいるけどしばらく帰れないけど無事だから安心してくださいってメッセージを残して、で家族はそのメッセージを音で聞くことができますので、あじゃあちょっと帰れないけどとりあえず無事なのはほっとしたねみたいな、で家族も無事だよとか、そういうメッセージを音声で録音と再生ができます。それは、毎月1と15日でも試せるんですけれども、今もちょっと後で恵子さんからご紹介いただければいいと思うんですけど、
はい、
体験できる、ね、期間がありますよ ね、 すね。
これちょっと後で写真撮って、はい、ホームページに載せておきます ね、 すね、
はい、共有していただけたらと思います。そうですね、はい、そういうメッセージが災害時にも使える伝言の安否安全確認をできる伝言ダイヤルというものになりますね、うん
はい。それはいわゆる例えばじゃあ、災害に遭いました、私の家族が私の携帯電話に電話をして、はい、お母さん大丈夫かなみたいに、で、私が実際出れなかった、という時にやっぱり心配になるじゃないですか。です、
ね、
出ないな出ないなって
心配ですよ、ね、
そうじゃなくてその家族なりみんなで共有する電話番号をまずは登録をしておいて、 パスワードみたいなもの、
登録はしなくていいんです。あ、大丈夫。ただ、いざとなったら、この番号にみんながかけようね、うん、171にかけて、うん、私だったら例えば、
うん、実家の番号なのか、もしく
は私の携帯なのか、うん、そこだけを決めておいていただきたいんですね、
うん、で、あとはみんながパスワードみたいな
の、はい、そうなんです。それをキーワードにして、うん、例えば実家の、私たちは実家の番号にみんなかけようって言ったら、うん、その番号にかけ、あのキーワードをかければ、うん、それを、まあ、暗証番号といいますか、キーワード代わりにすれば、みんながそこの番号にまつわる人はみんな知り合うことができるっていうことですね。
だから私の携帯番号にみんなが家族が、まあ、そのとこにかけたら、はい、私が出なくてもそこの電話番号にいろんな人が元気だよとか声入れてるので、それが聞けるっていうことですよね。
そういうことになります
ね。どこにいるよとか、
でちゃんとあの何時何分でメッセージですって出るので、あ、どの段階であの連絡が入ったんだなっていうことを知ることができます。
時間もね。
で、あのメッセージも何通かこう上書きされずに残っていくので、うん、履歴を聞くことができるので、例えば4人家族がいて4人分のメッセージは保存できますので、はいはい、お兄ちゃん元気だとか、うん、お母さん元気だとか、うん、でも妹まだ連絡ないなとか、うん、そういうことが確認できますので、うん、とにかく自分の無事を、無事にしろな、怪我していてもどうにしろ、状況を入れるなら入れた方が、うん、あの安心してね、少しでも行動がつながると思うので、
はい、ありがとうございます。
試してやっていただきたいですよね、本当は。
ね、ありがとうございます。もう本当にいろんなことをお伺いしたいんですけど、ね、光さん最後になるんですが、はい、今やはりこのニュース、テレビつけちゃったりすると、はい、こういろんな情報がね、もちろんあの私たちにとっては気をつけなきゃいけないとか、助けに行かなきゃいけないっていうありがたい情報ではあるんですが、この情報をずっとこう耳にしていると、なかなかこう、遠くにいる私たちも、常に心がいや、こう暗くなっていくっていう状況、うん、そうですね、はい、これは皆さんにどのように伝えたいですか。
そうですね、そういう状況にやはりなる方も多いと思います、うん、もちろん私、午が寒いのにこんな暖かいところにいていいのかなとか、うん、おいしいもの食べていいのかなとか、うん、思う気持ちあると思う方もいらっしゃると思うんですね、うん、でそれは自然なことですし、うん、中には寝れない方とか不安でちょっと涙が出てきてしまったりとか、うん、暗い気持ちになったりとか、そう落ち込むことは非常に自然なことですので、うん、で無理に情報に触れ続けることは無理しないでいただきたいと思います、うん、でたまには もしこのラジオですら出れば今来ていただいても構いませんし、うん、ちょっとニュースも、ね、つけっぱなしにしないでテレビを切るとか、うん、でそういうのを専門用語で言うと惨事、悲惨な惨事ですね、うん、三次ストレスと言います、うん、人っていうのはやっぱり自分の心を守るためにいろいろなことが起きた時にこう心が弱ってしまうんですけども、うん、それは自然なことで涙を流すとか、うん、落ち込むのは自然なことなので、うん、もし周りにそういう方がいらっしゃって、うん、ちょっと大丈夫かなって思う方がいたら、うん、寝れてるとか、うん、どうとかちょっとね声をかけていただきて、うん、そういうふうにお互いを助け思いやりながら、うん、でも動ける時はまたありますので、うん、ボランティアにしろ支援金とかいろいろありますので、うんうん、ずっと触れ続けて使い自分が壊れちゃうなと思ったら、うん、ちょっと無理しないで離れていただいて、うん、皆さんの心を大事にまずはしていただいて、うん、できることをまたその中には備えもあると思うんですね、はい、うん、なのでちょっともし今日気になることあったら、うん、一つでもやっていただきたいなと、はいはい、思っております。
はい、ありがとうございました。もうこれ第2弾第3弾作りたいです。
皆さんと一緒にちょっとやりたいですね。
一緒にねいろいろとこう、はい、実際やってみたりとか、
そうですね、やりたいですね。
実際ね音で何かお伝えできたらと思うんですけれど、
結構いろいろあると思うんですよね、
はい、ありがとうございます、はい、本日のゲストは一般社団法人減災ラボ代表理事鈴木光さんでした。いろいろなね本当にもっともっとたくさんの皆さんに伝えていただきたいことあったんですけれど、時間の関係で、はい、今日はただ詳しいことをね、もう詳しく給水のこと、はい、そしてトイレのこと、はい、これぜひ皆さんに準備していただきたいですね、はい、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあ光さん、ここで一曲皆さんに聞いてもらいましょうよ、
はい、
ね、常に常にこうちょっと考え込んじゃうんじゃなくて、ね、少しでもね自分も明るくなっていきましょう、
はい、はい、じゃあ私曲ですね。
そうです、はい、またメモしてなかったですね、はい、
すい、はい、大高しずるさんの花で、うん、沖縄民謡の沖縄の木梨沖さんの曲なんですけど、
はい、
ちょっと今は難しいかもしれないけど、うん、少しこうね心に花を持てるように私たちもつなげていきたいなと思っていますので、はい、聴いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？ か？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、内腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタや筋肉注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
さあ、本日は一般社団法人減災ラボの代表理事鈴木光さんにいろいろなことをねお話しいただきましたが、ここでいつもの1分防災、やはり光さんからもう一度皆さんにここだけは覚えててというところをね、はい、お願いいたします。
はい、じゃあ1分防災、はい、先ほどお伝えした災害用伝言ダイヤルで、うん、まあ、171、うん、今皆さん覚えてらっしゃると思うんですけれども、うんうんうんうん、いざという時に、うん、あれ何番だっけ、119だっけ、何番だっけってなってしまうと思うので、あの覚え方のコツをお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
忘れていないで171と覚えていただきたいと思います。
ありました。
忘れて、何かなったら忘れてい
ないね。
そうです。
はい、
171です。
すぐ忘れちゃうんだよな、
ね、忘れないでは
い、わかりました。皆さんもね、
171体験してみてください。
はい、忘れていない、ぜひ体験していただきたいと思います。はい、鈴木ひかりさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、ここでお便りをご紹介しようかな。
以上、
今日の1分防災でした。はい、失礼いたしました。はい、アシスタントやっぱり、うん、いてもらって
必要で、よかったです。今一番仕事しました。
ありがとうございます。はい、さあ、皆さんからいただいているお便りは少しずつ皆さんね、ご紹介しましたが、ふわりさん、
はい、
はい、残っているお便りご紹介お願いします。
はい、ペコちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
小杉スイッチオンの皆様、風邪などひいていませんか？うん、日向は暑く、日陰は寒い。街を歩いていても汗かきそうだったり、ヒヤッとしたり。今日は私のタティングレースの入門のお知らせ。
タティング、
うん、タティング、うん、井戸端スペースで1月23日火曜日に久しぶりに開催します。おしゃべりしに来るだけでも OK です。
お、
図書館に来るついでがあったら覗いてくださいな。はい、うん、推進、恵子さんがいつかオカリナの日に来てくださいましたね。ペコちゃんさんは他にも地域食堂の情報やコンサートの情報などもお寄せくださいました。
はい、
いつもたくさんの情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここで一つ、
うん、
かしこまりさせてください。
はい、はい、
今聞いてくださってますね。うん、プロデューサーシチューさんから、
はい、
はい、名曲ですね。うん、大切な話の後で染み入ります。うん、鈴木さんの落ち着いた語り口、うん、とても耳に残ります。
はい、
はい、シチューさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
はい、他にもある。そして、はい、ではでは行きましょう。
行きましょう。
松さんのフロサポ情報を、
はい、
ふわりさんお願いします。
はい、先週もお伝えした2023川崎フロンターレ展、来週19日まで開催しています。まだ行ってないという方、川崎駅前のルフロンで開催しています。どうぞ足をお運びください。そして今日11日、今シーズンの必勝祈願と市内各地の商店街の挨拶回りが行われます。その商店街に誰が行くのは、フロンターレのホームページで確認できますので、お近くの商店街でそれぞれの選手に応援や激励をお送りください。毎週月曜日夜8時から川崎 FM でフロンターレ番組、フロンターレ応援番組、ラブラブフロンターレを放送しています。こちらもぜひお聞きください。
はい、ありがとうございました。本日は、いろいろねいただいているお便りご紹介、ゲストトークコーナーでも挟ませていただきました。はい、お忙しいところたくさんのお便りメールをいただきました。ありがとうございました。さあ、鈴木ひかりさん、最後、ゲストトークコーナーでもね、
はい、
2つ詳しく教えていただいたんですが、はい、最後少しだけお時間できましたので、もう一度何か皆さんにこれだけはっていうところをね、メッセージをお願いします。
まあ、トイレで水のことをお伝えしたんですけれども、うん、先ほどお手紙にありましたけれども、うん、ニュースとかもし何か今回のこと見聞きして、ちょっとあっと思うことがあったら、自分だったらどうするかなって、本当頭の中の脳内のトレーニング、想像だけでもいいのでやっていただきたいなと思います。
はい、
ちょっと困ったことあったら、そこから次お越しいただきたいので、まずはちょっと頭の中でどうするかな、こういうトレーニング、それは本当今すぐでもできるし、動かなくてもできるのでやっていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。鈴木ひかりさんでした。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は、酒好き歌好き DJ 恵子と、
ガブのリーダーゆうゆうと、
森本ふわりでした。
はい、来週もお楽しみにしていてください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りしました。それではみんなでさよなら言いたいと思います。せーの、
さようなら。